声の広報杉並。平成30年、2018年12月15日発行。ナンバー2243。コンテンツ、主な記事。年末年始の区の業務案内。区民等の意見提出手続き、パブリックコメントの結果をお知らせします。30年を振り返る杉並区の主な出来事。毎月15日号では、杉並人として、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る。安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。特集、杉並人、立花梅治。寄せ文字がつなぐ地域との縁。黒々とした墨で独特の丸い文字を書く寄せ文字。江戸時代には200件を超える寄せがあったとも言われ、寄せ文字の書き手も多くいました。ところが今では東京で10名、全国でも20名に満たないそうです。立花梅治さんはそんな数少ない寄せ文字の書き手の一人。弱い80を過ぎてもなお、現役で寄せ文字を書き続け、最近は杉並で寄せ文字を書く機会も増えてきているようです。墨字盤トップページの写真は、墨汁をたっぷり含ませた筆を持ち、寄せ文字を書く梅治さん。杉並人。今回は立花梅治さんにインタビューしました。プロフィール、立花梅治、86歳。寄せ文字の家元である立花右近に40歳で弟子入り。5年間の修行期間を経て、寄せ文字の書家として活動を始める。最近は杉並区のイベントのポスターや、祭りで着る法被等に寄せ文字を書くなど、地元での活動も行っている。寄せ文字のおかげで長く住む杉並に少し恩返しできているのかな？聞き手、どのようにして寄せ文字の仕事をすることになったのか経緯を教えてください。立花、私は新潟の小千谷市出身で、就職のために東京に出てきました。しかし、就職先に恵まれず、なかなか一生の仕事に出会えませんでした。ところがある日、筆工の仕事をしないかと声をかけられました。昔ですから、今のようにパソコンやプリンターがあるわけではありません。世の中に出る文字は、誰かが手書きするか、活版印刷で文字を組む必要がありました。私は東京に出てきた当時に、通信教育で速記の勉強をしたくらい字を書くことが好きだったので、筆工屋さんに丁稚に入り、2年間で仕事を覚えて独立しました。聞き手、文字を書く仕事のスタートを切ったわけですね。寄せ文字はいつ頃書き始めたのですか？立花、筆工の仕事をしていると、よく歌舞伎の鑑定流みたいな字で書いてくれ、と依頼が入りました。一度ちゃんと勉強したいと思っていたのですが、歌舞伎文字にはいくつか流派があって、どうしようかと思っているうちに、寄せ文字というものもあって、これは立花流だけだと分かりました。なんだかこっちの方が楽しそうだなと思いまして、師匠の立花右近に弟子入りしました。それが40歳の時のことです。聞き手、歌舞伎文字と寄せ文字はどう違うのでしょうか。立花、簡単に言えば、歌舞伎文字は崩し文字なので、一般の人には少し読みづらい場合があるかもしれませんね。落語の講座を見ると、舞台の下手に出演者の名前を書いた縦看板が置かれていますね。めくりと呼ばれるものですが、これに書いてある文字が寄せ文字です。客席に空きが出ないように、大入り満員の願いを込めて、筆の根元まで墨汁をたっぷり染み込ませて、紙いっぱいに、筆太の文字を書きます。また、講座は連日行われますから、 今日よりも明日、明日より明後日と、どんどん興行が右肩上がりに良くなりますようにと、字も少し右を上げて書くなど、縁起を担ぐので、寄せ文字は縁起文字とも呼ばれています。聞き手、仕事はどのように依頼が来るのですか？立花、私は落語協会や落語芸術協会には所属していません。話し家一門の三遊亭円楽さんのところにおりますから。円楽さんに弟子入りしている話し家さんが落語会を開くときに依頼されれば、チラシやめくり、販売物などに寄せ文字を書きます。あとは出演者の名前を書く招き看板などでしょうか。また、二つ目が真打ちに昇進したらお祝いの会がありますから。そこで来場者にお渡しする扇子、手ぬぐいに名前を書いたり、口上書きを書いたり、あとは真打ち昇進襲名披露と横看板を書いたりもします。横看板は広げると長さがありますので、杉並の自宅も紙を広げることができるように、6畳、7畳、8畳の続きの部屋があります。まずは広い家に、と考えて杉並に引っ越してきて、いつかまた引っ越すつもりでいたのですが、いつの間にか40年が経ってしまいました。聞き手、杉並区内でお仕事をされたことはありますか？立花、まばし稲荷神社で地域寄席があったりした時には、チラシの文字を書いたり、酉の市が立てば知り合いの店から声がかかるので、熊手に名前を書きに出かけたりします。酉の市は夜中まで大層な人手ですから大変なんですけれどもね。実は私の仕事場はずっと日本橋にありました。忙しかったので伝書鳩のように自宅と仕事場を往復していただけで、あんまり地元のことを知らなかったんです。ところがパソコンが普及してきて、簡単に寄せ文字みたいなものが書けてしまうようになってから仕事がどんどん減っちゃいまして、家にいるようになったら少しね、地元との関わりも出てくるようになりました。天沼の熊野神社のお祭りがあるっていうことで、どなたかが募金を集めに家にいらしたんです。表札の文字が変わっているから興味を持たれて、寄せ文字を書いているんですと言ったら、話が進んで祭りの舞台のめくりの文字を書くことになりました。そこからですね、そろそろ住んでいる町に貢献しようという気持ちになったのは、高円寺園芸祭りのポスターに寄せ文字を書いたり、みこしの後ろについて歩いたり、そんなに大したことはやってないですけれど、なんやかや頼まれればやっています。聞き手、地元との縁も深くなってきているんですね。立花、そうですね、高円寺のシナノというお蕎麦屋さんで、長年地域寄せをやっていらして、5年ほど前に50回を数えて、一度会を閉めたんですけれども、そこでも寄せ文字を書かせていただきました。文字は興行の前に書きますから、当日出向く必要はないんですけれど、行けば楽しいですし、そこでまた寄せ文字を書いてほしい、なんて頼まれたりすることもあるので、文字を書いたところには極力出かけるようにしています。こうして仕事を続けて、誰かと話していると、気持ちがしゃっきりして元気でいられるように思います。写真が2枚あります。1枚は制作中の梅地さん。もう1枚は梅地さん愛用の筆など、小筆から太筆まで数種揃っています。寄せ文字ってどんなもの？梅地さんに聞きました。寄せ文字は、寄せなどの看板や出演者の名前を書いた、めくり等に使用される独特な文字です。江戸時代から寄せのビラ、ポスターに使われていたビラ字が戦後寄せ文字として確立されました。そして現在も江戸の情緒を醸し出す寄せの文字として引き継がれています。客の大入りを願って隙間なく太く、丸みを持たせて書く。尻上がりに客足が伸びるように少し右肩上がりに書くのが特徴です。 他にも、寄席文字の他にも、粋な江戸っ子たちが編み出した文字として、歌舞伎の鑑定流、相撲の相撲字、千社札などに使われる江戸文字などがあります。梅次さんにいろいろな杉の字を書いてもらいました。落語には、太い線で右上がりに書く寄席文字。歌舞伎には、隙間なく枠いっぱいに内巻きに書く鑑定流。相撲には、力士を表現し力強く書く相撲字。千社札などには、太い線で力強く直線的に書く江戸文字を使います。梅次さんの寄席文字が杉並のイベントで活躍中。31年4月26日金曜から29日祝日に行われる東京高円寺阿波踊り台湾公演で使用される法被の文字をデザインしています。寄席演芸を街中で楽しめる高円寺演芸祭りのチラシ、ポスター、オリジナル手ぬぐいなどでも使用されています。来年2月に開催。第9回高円寺演芸祭り。31年2月8日金曜から17日日曜。高円寺の街中の神社や仏閣、銭湯、蕎麦屋、自転車屋にライブハウスなど、あちらこちらが寄席に早変わりする10日間。落語や漫才、講談、浪曲に紙切りなどが楽しめます。問い合わせ、ザ・高円寺。高円寺北 2-1-2 電話 3223-7500 広報杉並1月1日号でも寄席文字が登場します。お楽しみに。